司馬遼太郎さんなりにですね、取材された、そして世界を回られたジャーナリストの柴山哲也さんと、私、まあ、シンクタンカーというか、国際フリーターというか、世界をこう回ってきた中野保と2人がですね、これから30分、毎週火曜日のこの6時、そして再放送もあると思うんですけれども、ざっくばらんにですね、世界から見た、世界の中の京都、大きく言うと、宇宙の中の地球というような感じでですね、ロングショットで京都を見ていきたいと思います。柴山さん、
こんばんは、柴山です。ジャーナリストというご紹介ありました。まあ、今日はエイプリルフールですね。で、新聞、テレビ、ラジオは嘘つかないということになってるんですけど、今日だけは嘘をついてもいいという、まあ、日本でこういうことになると大変なんだけども、イギリスのガーディアンっていう一流新聞が、フランスのサルコリ大統領がね、まあ、若干彼は背が低いんですよ。で、悩んでいるらしいんだけど、サルコジ大統領が背丈を10センチメートル伸ばす手術を受けるらしいというニュースをね、ガーディアンが流してね。なぜかイギリスの新聞はフランスのことをからかうのが好きみたいで、これエイプリルフールなんですけどね。で、まあ、よくそういうニュースをヨーロッパの新聞はね、出して、喜ぶ。そういうとこありますけどね。
いや、日本の新聞は意識的にね、その、エイプリルフールやらなくても、今日の、まあ、今日なんでガソリンがね。
全部ガソリンが今日安いみたいですね。
そんなも
エイプリルフールじゃないでしょうか。
ね、エイプリルフールですね、まさにね、石油が上がってて、物価が上がってる時に。
そう。1ヶ月ぐらいエイプリルフール続くかもしれませんけどね。う
ん、まあ、そんな間夜でですね、今の国際情勢のこととか、あるいはいろんなことをですね、柴山さんと2人で、語っていきたいと思うんですけれども、まずその、まあ、ジャーナリストとシンクタンクということなんですけどね、ずっとジャーナリストとして、新聞記者としてこうやってこられた柴山さんから見て、今のジャーナリストの欠点というのをこう難しいんでなくて、簡単にちょっと一言。
そうですね、ジャーナリストとは何かっていうのは難しいので、ジャーナリストっていう言葉がね、妥当かどうか分かりません。レポーターだっていう言い方もありますしね。まあ、ただ世の中の出来事とかニュース、あるいは世界で起こってること、そういったものをメディア、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌を通じて、まあ、伝えていく仕事をする人のことをジャーナリストと、まあ、言ってるわけですね。それで、まあ、ニュースを伝えるだけじゃなくて、その論評、社会のあり方とかね、そのニュースをめぐる、まあ、いろんな論評ですね、これを、まあ、述べる人間であるということになってますね。で、ニュースってじゃあどうやって選択するんだ、どこにでもニュースがあるわけでね、あえて新聞とかテレビとかラジオがなぜ それだけ取り上げるんだ、ニュースをね、ガソリン税だけ取り上げて、他の出来事もね、いっぱいあるのにね、それが中心になるんだっていうふうになっていったときに、まあ、できるだけ世の中の人たちが多く関心を持っているであろうと、あれ影響の強いね、出来事であろうというようなところを、まあ、ターゲットにしてね、ニュースを選択するということになるんですね。
ジャーナリスト、例えばレポーターから見た、見方というのは、新聞なりテレビに発表された理由だと思うんですね。で、僕はですね、まあ、国連機関に勤務したり、アメリカのブルックリンズ研究なりシンクタンクで、ちょっと学んだのはですね、発表された見方と、そしてもう一つの見方っていうのは、国際情勢が現実的にどうなってるかとか、本質的にどうなってるかとか、道義的にどうなってるかっていう、非常に多層的な見方をするのがですね、この番組の目的というのは、ジャーナリストの見方とシンクタンクの見方を融合さすことによって、全く違った、世の中の見方が出てくると思うんですね。そういうことを、東京では、あるいはこうなんていうかな、そのスポンサーがついてるっていうか、プライベートというか、そういう番組ではなかなか思う存分語れないんですけれども、これはラジオカフェっていうのは NPO ですから、こうなんていうかな、日本のメディアに出ないような本質論とかをですね、ざっくばらんにこう語っていきたいと思うんですよね。
まあ、シンクタンクというものがどういうものかっていう中田さんおっしゃったけど、僕も中田さんと知り合ったのはね、ハワイの東大センターで、そこから僕はもう新聞記者辞めてましたからね。で、新聞社ジャーナリズムの経験とシンクタンクの経験も若干あると、で、確かに違いますね、ジャーナリズムというものとシンクタンク、で、シンクタンクっていうのはやっぱり政策とか、まあ、現実の行政とかね、そういったものに関わって て、うん、提言していくと、
うん、
で社会に何かの影響を、まあ、強く与えていくね、
うん、
ポリシーメイキングやるというようなことがシンクタンカーの仕事で、
うん、
ジャーナリストっていうのはそれを伝える仕事ですね、
うん、ということはシンクタンカーっていうのは、あの構想を練ったり、
そうそう、
そういう深い大きなフレームワークを作るということです
ね。深くものを考えてフレームワークを作り、
うん、
学問、学者とまた違うのはね、
うん、
非常に実践性が高いですよ、実効性がね、
うん、
作ったポリシーを社会に実践しないとあまり意味がないわけでしょ、うん、作りっぱなしではね、うん、でその社会的な活動をするというレベルではジャーナリズムと似てるんですよ、
うん、
ジャーナリズムは社会に影響を与えていくと、
うん、
でただし、ジャーナリズムっていうのはシンクタンクの人と違うのは、社会に何か自分たちの作ったポリシーをこのなんていうか強制していくという立場ではないですね、報道者っていうのは、
うんうん、そうですね、
客観的に見た
という、報道するということは客観的に、
できるだけ、ね、
できるだけ客観的に、真実を少しでも早く報道するということを、
ね、
メディアできたらですね、だけど僕はワシントンで学んだことは、メディアは3つしか伝えないと、
うん、
それは真実と噂と嘘であると、
うん、
その嘘を真実にしたり真実を噂にしたりする役割というのは実はシンクタンクが持っているというふうに学んだんですね、うんうん、ですから今日本で報道されたり新聞テレビにこう出ている情報というのは、先ほど申しましたように単なる発表されたというか、みんな分かるような情報だけ で読んだ人もその送る側も真実と思っているけども、実はそれは真実でないというのが、現実で、ますますその例えば日本の常識は世界の非常識という、うん、まあ、竹村健一先生が言われる言葉があるんですけれども、うん、まさに我々ここで語っていることを、日本で語っていることを真実と思ってても、うん、外から見ればそれが全く非常識であったりするようなケースもあると思うんですね、
うんうん、まあ、確かに我々が真実だと思って報道されたね、うん、ニュースを真実だと思った、事実だと思っても、
うん、
相当歪んだりバイアスがかかったりね、場合にあったら情報操作をされているものを、うん、正しいと信じ込んでいるというようなケースは5万とありますよね、
うん、
で、まあ、世界的なジャーナリズムというのはそういう誤報とか、
うん、
バイアスがかかったり情報操作の、まあ、過中に絶えずあるわけですけどね、うん、ただその日本の場合はやっぱりとりわけバイアスがかかりやすいという状況にあることは確かですね、
うん、どうしてバイアスがかかりやすいんですか。
まあ、一つは日本の新聞テレビ、大きい新聞テレビの、まあ、ニュースを集める仕組みの問題にかかってくるわけですね。記者クラブというのがありましてね、
うん、
これはだいたい官の、まあ、提供する、
うん、
官庁の提供するね、
うん、
情報に、まあ、非常に偏ってる、まあ、ある統計によると、日本の地方紙の場合だと 80% から 90% が、まあ、官製情報、
うん、
それで全国紙は比較的、まあ、自主取材ってもやってはいるんですけどね、うん、それでもやっぱ 70% ぐらいは記者クラブで、
うん、
まあ、官庁とかね、
うん、
で、まあ、特に最近目立つのは警察情報ですね。警察が出してくる情報、
うん、
これが、まあ、事件報道といいんですけども、うん、この事件報道が非常に多いと日本のメディア、
うん、
そういう傾向性ありますね、
うん、そうですね。まあ、ずっと朝日新聞でね、新聞社でずっとやってこられて、それで先ほど言われたようにその柴田さんと会ったのは十何年前ですかね、ホノルルの東西センターというアメリカの政府の唯一のシンクタンクですね。
楽しかったですね、本当に自由でね、
うん、だからそのハワイというホノルルという場で柴田さんとお会いして、こう堅苦しい日本のね、メディア論でなくって、ハワイという空間で、開放的な雰囲気の中で思う存分こう語ったことが今思い出されるんですけどね。
あ、 JFK が作ったんでしたね、
う
ん、あれ。
そう、
ジ
ョン・ケネディのアイデアで、
アイデアですよね、
あの平和部隊とかアメリカンピースコとかと
兼ねて、確かあのアジアの例のだったかな、あのアジアの経済開発の、
あ、アジア開発銀行、
うん、ああいうもの
そうですね、ああいうもの を、だからこのシンクタンクジャーナルっていうのは、うん、ホノルルの雰囲気でいきましょうか、どちらかというと、う
ん、だからこんな、うん、素晴らしいものが、ね、アメリカにあるんだなって、うん、ちょっと日本ではそのシンクタンクっていう、ね、
うん、
ものが存在しているのかなって思いますよね。
そうですね、だから、僕もいろんなシンクタンクね、日本の地方のシンクタンクも、うん、アメリカなりのシンクタンクも歩いてきたんですけれども、今京都に戻ってきて、やっぱり京都しかできない、京都を中心と、京都を中心って言ったんだけど、世界の中の京都っていう見方で、 シンクタンクというのを作っていくべきだと思うんですね、うん、でシンクタンクの中にこうジャーナルというかジャーナリストを入れたりあるいはNPO というね、そのみんながその自由奔放に語れる場、うん、その3つ を、調和させることによって、新しい発想が生まれてくると、それも、こう日本の常識を外れたような発想の方が面白いと思うんですね、うんうん、
僕はその、
うん、
東西センターでね、うん、思ったのはそのニューヨークタイムズの記者とかね、うん、ワシントンポストとか、うん、シンガポールの人とか、うん、いろんなところの新聞記者もいましたよね、うん、ジャーナリストもいたし、うん、それから官庁の、ねうん、お役人もいたし、うん、財務省の幹部もいましたよね、うん、でいろんなところからこの国もね、うん、セクションも全部こう集まってきてね、
そうです、
で一つの場でこのラウンドテーブルで、
そうです
あれこれね、うん、何でもできる、でジャーナリストもあそこでやっぱりトレーニングするとまたいい、もっといいね、
そう
ジャーナリストになるんじゃないかと思うんですね。
日本の会社にいたら、ね、例えば、どんだけシェアを増やそうとかですね、そういうことばっかりですね、例えば官僚だったら、縦割り社会で自分の賞をいかに守ろうか、
ね、賞益を守ろうか、新聞記者だったらいかにこの特ダネをね、
う
ん、会社のために、ね、取るかと、
うんうん、
会社人間になってるわけですよね。
そうですね、うん、だから、今いろんな国の人が集まっていろんな職業の人が集まって
そうそう
このラウンドテーブ ル,
テーブルで
このラジオのシンクタンクジャーナルの中で例えば、CNN の東京の特派員がいると、
うん
ね、京都に来られた時そういう人をここに来てもらって、うんその CNN から見たこの日本の見方とかですね、うんうん、あるいはイタリアのジャーナリストを呼んでですね、
そうそうだから、うん、中国の ね,
中国とか
ねジャーナリストも呼んできて、うん、今チベット問題ね、報道聞くっていうこともできるわけですね、
ですね、ちょっともう一度ですね、先ほどの あのオープニングかかりました、世界中の子供たちへっていう歌はですね、これ、ハーフムーンっていう、このラジオカフェにもですね、1年ぐらい前でしょうか、来られたと思うんですけれども、湘南のでですね、こう夫婦のたくまさん、うんまあ、夫婦がですね、いろんな歌を歌ってるんだけど、彼らは、宇崎竜童バンドのバックをやられてですね、なかなか有名な、紅白にも出られた有名な方です、うん、でこの曲が5年ほど前ですかね、国連の日本の国連のソングになった曲です。もう一度聴いていただけますか、うん、いやなかなかいい曲だと思うんですけどね、この30分番組の、後半はちょっと国際情勢、
うん
まあ、今週の国際情勢ということ で, そうです、ね、どうでしょうかね、今北京のオリンピックの問題で、チベットに暴動が発生したり、ね、ラダイラマの問題がありますね、まあ、
最近ちょっと報道が沈静化してきているという感じしますけどね、
うんうん
まあ、これは真相がまだはっきりしない部分もあるけども、まあ、この報道を見てますと中国の報道はねやはりこれは問題ありますよね、真実を伝えて、うん、つまりメディア の, その原点にね、うん、帰ってみるとやっぱりこれはちゃんと事実を伝えてるんだろうかということになりますしね、うんまあ、中国の方が日本とか西側の国々の報道が変更してると言ってますよね、
うんうん、
ただ中国のジャーナリストの中にはこういう報、まあ、真実を伝えないような事実をね伝えないような報道というのは良くないという反省の声も上がってきてると聞きますからね、
うん
まあ、これから中国が北京オリンピックに向かってどういうふうにこの もっと情報開示を、ねうん、していくのかなということは大変興味ありますよね、うん、
これは外交安全保障の面からいくとすごくチャンスだと思うんですね、
うん、
なぜなら中国はこの2008年の北京オリンピック絶対成功させたい、何があっても成功させたい、でそれでイギリスなりフランスなりが環境問題とか人権問題とかでプレッシャーかかるというのは中国は必ず妥協しますね、
うん、
その意味では中国に対してある程度のプレッシャーかけるということは、うん僕はいいことだと思うんですけどね、うん
うんまあ、そうだと思いますね、あるこういうものをチャンスにしてね、前は、うんにもSARSの問題がありましたね、SARSの問題で、うん中国政府は、まあ、情報を隠してたけども、
うん、
これ中国のジャーナリズムがね、
うん、
こうどんどんどんどん暴いてたんですよ、
うん、
それで中国、まあ、当局にね、
うん、
圧力をかけて、
うん、
もっと情報公開しないとね、うん、世界の信用を失うよということで、
うん
まあ、SARSに関してはどんどんどんどん情報が出るようになったということを言われてますからね、うんうん、こういう一つの事件をきっかけにしてね、
うん、
中国がもっとこう国を開いて、
うん、
それからまあ中のね、そういう、うんチベット ト問題とかね、そういったものに対するこの寛容の態度はね、うん、もっとやっぱり養う必要があるでしょうね、オリンピックを成功させるためにはね。
ここ最近中国に行ってないんですけれども、うん、10年ぐらい前はまあ、中国なりそっちの方の国に担当したんで、しょっちゅう行ったんですけどね、オリンピックの何だったかな、マラソンランナーが、アフリカのマラソンランナーが、北京のエアポリューション、空気が悪いから、うん、こう出ないというような、ね、話があったときに、これは半分ジョークですけれども、胡錦涛さん、中国当局はどのように答えたかというと、いや、2012年はロンドンでオリンピックがあるでしょうと、霧のロンドンというか、ロンドンも、うんうん、まあ、霧と、エアポリューションと別かも分からないですけども、その2012年に向けた予行演習でありますというようなです、ね、うん、半分ジョークの答え方をしたんですけれども、うんうん、まあまあ、プレッシャーをかけることによって、中国の、まあ、環境問題も、人権も良くなるということで、うん、まあ、そういうことですね。今僕ワシントンに5年いて、帰ってきたばっかりなんですけどね、数年前から、言われてたのは、大統領選挙の年には経済は悪くならない、そしてオリンピックの2008年の北京オリンピックがあるから、まあ、それで、中国も経済あるいは、刺激策をやるんで、うん、世界経済良くなるだろうと言われたのに、うん、1年ぐらい前からですね、サブプライムの例の問題が発生して、うん、今、金融財政すべて含めて、まあ、アメリカ発で非常に世界中が風邪をひいているという状況になってますね。
まあ、それはありますよね、うん、ただ日本の場合、まあ、アメリカはアメリカで日本の場合ね、そのサブプライム問題というものを過大評価しすぎているところはないかなという、これはメディアがね、うん、なんかあると言いますけどね、うん、日本経済がこう沈下してるのはサブプライムだけじゃなくて、やっぱり今 の政治の、あり方とかね、うん、日本人全体がこうボルテージが低くなっちゃってると、うん、そういう経済的なね、うん、今含めて
どうして低くなってるんでしょうかね。
元気がないんでしょうね。希望、人間って希望があれば元気になるでしょ。オバマが言ってるのはね、うん、希望って言ってますよ、いつも、うん、希望を持つっていう、うん、で希望っていう言葉をずっとこう社会の中に、まあ、拡大していきますとね、そのなんか希望が存在するように見えてくるという、まあ、ある種の錯覚かもしれないけども、うん、元気になりますよね。
で、最近の日本の政治家で希望とかそういうオバマのように言う人って
誰か言いますか？希望っていう、まあ、オバマはやっぱり説得力持って言ってますからね、うん、言葉が浮いてないから、うん、だから僕はあんまり感じないですね、その、うん、そういう意味でね。だからやっぱりこのそういう若者を含めて、その知っておいた、まあ、高齢者もそうだけども、うん、なんかその高齢者 の保険ね、うん、そういう医療保険ですか、うん、そういったものに対する新しい制度もね、うん、やっぱこれはあまり優しい制度ではないかなっていう気がするんですよ、うん、
だ
から、
いや、うん、保険の制度に関してね、アメリカには、ね、うん、メディケアとかメディケイドっていう、まあ、そういうことで、うん、老人の医療保険とかですね、うん、まあ、いろんなありますけれども、ものすごく世界先進国の中で最も保険のそういう制度が遅れてるのはアメリカなんですね、うん、そうするとアメリカで生活して日本に帰ってくると、なんとその保険制度はですね、充実してるかと、世界と比べてみてですね、
うん、そうですね、それはありますけどね、うんうん、
感じますけどね。
ただその保険制度にこの新しくスタートしたね、高齢者保険制度に象徴されるように、うん、何かこの国民からね、うん、税金も含めていろんなものを取っていく仕組み、
これからそういうふうな仕組みになってますね、う
ん、どんどんなってますね、うん、でその、まあ、例えば減税とかね、うん、国民がもうちょっと豊かになっていくという方向性っていうのはあまり見えないんで、今ガソリンでねちょっとの得しようという話が出てくると、ニュースが、うんうん、そうするとみんなこう湧いてますよね、うん、25円ぐらいリッター安くなるっていうことだけでもね、やっぱ国民喜んじゃうんですよ、うん、でこういう現実を見てると、まあ、日本というのはそういう意味では非常に政治的に貧しい国になってるのかなという感じしますけどね、う
ん、政治的に貧しい国ということは政治家を選ぶのは国民でありますからね、
国民が、
うん、そういうなんていうかな、そういうことに関心がないというかですね、
だからビジョンが見えない、どんな国にするんだっていうね、うん、だからそういうのがやっぱり見えてこない政治なんだな、だから経済もねどんどん悪くなっていくと、
う
ん
う
ん、
それは僕は、ジャーナリストメディアが悪いと思うんですね。
メディアの責任でもあるでしょ。
ガソリンがね、25円安くなったとか、うん、物価がこんだけ上がった、 でそうするとあれ国民の年金の問題、うん、あれほど言われた問題、北朝鮮の拉致問題とかですね、そういうこと全く言わないですね、
まあ、ほとぼりが冷めると、ね、忘れちゃうというのは、
ね、忘れますね、
日本のメディアの悪い欠陥ですけどね、
うんうんうん、そういう時にトータル的に、その物事の裏にある、うん、背後にあるというか本質的な理由というかですね、うん、そういうところをじっくり京都というこの落ち着いた、文化的なソフトパワーを発揮できる地で語っていきたいと思いますね。
それはそういうことですね、うん、だからやっぱり例えばそのどんな、ね、京都がいいんだと、うんうん、どんな、ね、京都が理想なんだって京都市民が、ねうん、考えていくとかね、京都府民が考えるとか、
どんな京都が理想なんですか、
うん、どんな京都がいいんですか、つまり京都っていうのはブランド価値持ってますよね、うん、で京都っていうだけでまあ食っていける、うん、観光客も来るしね、うん、でだけど国際発信力っていうから点から見るとね、うん、京都は確かに有名だけど、例えばそのイタリアのベネチアとかね、うん、ミラノとか、うん、ミラノファッションとかね、うん、要するに世界ブランド化した形で何か発信してるかっていうとどう思いますか。なんか古い都があって お寺があってね、うん、なんか文化財があるっていうことまでは分かってても景色がいいとかね、うんうん、どうですか。
いや、かれこれ二十何年間、うん、京都を離れて、うん、中東アフリカヨーロッパアメリカ回ってきて、今京都に再び戻ってきて思うのはやっぱり京都というのはすごくいいとこ、うん、ポント町を見てみても祇園を見てみても、例えば鴨川歩いてても、これは世界で最も素晴らしいとか僕は今京都で思ってるんですね、うん、今言われたようにだけど京都から世界に発信するものは少ないですね、うんうん、でだけどその京都の良さっていうのは、例えば神社の神道とかはあまり変えたものがなかってあんまりこう伝えたりしないですね、うん、ただ空間を楽しんでもらおうっていうようなのが、神道であるとすると、京都の良さっていうのはこう急いでね、こう外に出すブーム的なもの、うん、入りでなくってじわじわとですね、ここに京都の良さを知ってもらうっていう形の方がいいかなという気がするんですね、うん、
とその京都の良さを知ってもらうためのね、うんまあ、ハードウェアっていうかそういうものがないと人が集まってくるようなね、うん、でそこで体験して京都っていうもの、うん、そういう場がないとなかなか伝わりませんよね。
そうですね。
で今やっぱりそれに乏しいんじゃないですか。ホテルも少ないとかね、うん、なんか京都に遊びに来る人が、うん、ホテルがないんで大阪に泊まってるとかね、うん、こんな話いっぱい聞きますしね、うん、それから京都に来た人がその、まあ、お寺をライトアップのお寺を見たり、うん、いろいろこう観光で歩くんだけど、うんまあ、例えて言うとテーマパークみたいなね、うん、もうなんていうか再利その来た人をね、うん、もう一つのどっかで、まあ、呼ぶとうん、いうふうなその、まあ、ハードウェアがない、うん、テーマパークにしてもね、映画村なんかをもっと活性化すれば、うん、人がどんどんもっとたくさん来るかもしれない。
そうですね。京都のハードウェアっていうのはこう町屋風の建物の中に、うんそれを改造してイタリアンレストランとかフレンチとか、う
ん、それはたくさん
ありますね、それがなんとなく、うん、いいかなと思うんですね、うんうん、あの高い建物
いやそれはそれでいいと思うんですがね、それはそれでいいんだけど、まあ、例えば京都っていう時にそのもう一つね、うん、こう例えば京都の経済とかね、うん、地盤沈下とかそういったものをね、うん、あのかさ上げするためにはね、うん、もう一つの発信力、ただ人が集まってくるってだけじゃなんか必要じゃないかなっていう気はしますよね。
もう一つの発信
教育であったり、うん、そのね、
うん教育問題で、いや僕もずっと京都にいて、たまたま大学出てから海外に行きたいと思って、うん、国連とか入った時に英語やっぱり喋れなければ生きていけない職業に就いたんで、うん、それなりに英語を勉強したんですけれども、うん、ずっとなんか日本にいたら非常に日本っていうね国家は、地政学的に非常に孤立したところにあるんで、うん英語を勉強するということは文法を勉強するとかですね、うんそういうことで実質的、こう国際英語として、こうメッセージを送るような英語の勉強の仕方っていうのはないと思うんですね。
あまりないですね、うん、だから英語がうまくできないとやっぱりそれだけ発信力もないと、うん、なくなるということになりますよね、うん、だから英語ができないで、みんな国民がね、うんやっぱり 大学まで行った人でもなかなか外国行って英語で喋るなんていうことできないと思うんですよね。シンポジウム出てって演説するとかね、うんうん、でそういうことやっぱりやらないと引いては経済にも響いていくんじゃないでしょうかね、うんうん、
そうですね、
経済にもね、
うん、まあ、京都の良さ、日本の良さを、世界に発信するためには、国際英語としての英語、国連では3クォーターズイングリッシュという4分の3の英語という意味で使うんですね。それは、190カ国の人々がほとんど英語のネイティブでない人々が、国際語として喋る場合に難しい英語の言い回し、難しい単語を使えば誰も喋れないと思うんですね、分からないと思うんですね。だからシンプルな英語をストレートに伝えると、うん、その意味でも僕は小学校から英語の勉強というのは2010年、11年ですか始まりますけれども、中高一貫の学校もある程度英語でやるとかね、そういうことになればね、
仕事にそういう、まあ、語学教育も含めて、うん、言葉だけじゃなくてね、外国のカルチャー、うん、文化っていうものを分かんなきゃいけないし、
うん、
だからそういう人が集まってくるね、うん、なんか場をもうちょっとたくさん作っていくと、
うんうん、
ね、そういうのは京都の良さを伝えられることになるんじゃないですかね。
この歌のようにね、世界中の子どもたち、ね、みんな、次のジェネレーションを担う子どもたちに、地球環境問題とかね、そうそうそう、あるいは平和、そういう紛争予防とかね、うん、予防外交とか、いろんなことをね、伝えていくことが、そうそうそう、京都の仕事だと思うんですね。
だから観光だけじゃないっていうことです。うんうん、
そうですね。
ね、
うん、まあ、エイプリルフールの4月1日、今日、このシンクタンクジャーナルの、
今日は、ね、まあ、エイプリルフールですけどね、
そうですね、
喋ったことは本当のことですよ。
そうですかね。まあ、本当もね、嘘になるケースもあると思いますけれども、まあ、このハーフムーンの、世界中の子供たちを、まあ、テーマソングにしながら、まあ、これからできる限り、この火曜日の6時、この時間ね、
皆さんに聞いていただいて、
シンクタンクジャーナルですね。
うん。